月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
5月20日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ゆきさだえさおの時間です。お相手は私キベトショウと
シーラと
ゆきさだえさおです。
あれ監督、髪切りました。
そうですね、
髪切りましたね。
髪切りましたね。
なんかあんまりね、
そんなに短いのは初めて見るぐらい
ですね。
相当短いですよね、ちょっとね、切ってるのが、東京のメイクスっていうところで、熊本出身のね大先輩なんですよ。日野さんっていう方でね、元モッツヘアとかにいて、今もメイクスっていう自分の会社を、ショップっていうかやってるんですけどね、展開してずっとやってもらってるんですけど、じゃあ切るかって言って、大体ね切るかって切っていくと、予定より絶対多く切っちゃう人なんですアーティストだから、もうちょっともうちょっとちょっと行こうかなっつって、ちょっと切っとこうねなんて言って、その一個前が大体自分は気に入ってるんだけどそれをさらに切っちゃって、
攻めていくタイプですね。
気持ちをちょっとモードっぽくなっちゃうっていうね。
よく似合いですね。
そうですか、
かっこいい。
なかなか髪の毛がこう決まらない、決まらないからぐちぐちぐちぐちやってるんですけどまあまあもう早く伸びてくれればまあ1週間もすれば落ち着くんでしょうけどね。
もうそんな切りたての磯田監督がお届けするこの番組、
はい、
まあ本当ですね、たっぷり今日はまたいろいろな情報があるということなので、
盛りだくさんですね。今日もまた
楽しみにしていただきたいと思います、
はい、
じゃあまずはタイトルコールお願いします。
月刊ゆきさだえさお、よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです。まあ毎月ね、ゆきさだ監督に帰ってきていただいて生放送でやってるんですけども、まあ定点観測的な意味もありまして、ゆきさだ監督が最近何をしてるのかなということを聞きたいんですけど、
ですね、学校の先生やってましたね。大学の講師ですね。毎年やってるんですよ。キリトモって書いて東邦学園短期大学っていう、出身者に指揮者の小沢誠二さんがいたりですね、音楽、それは音楽家なんですけど、そこの短期大学の、大竹しのぶさんがいたり、高畑敦子さんがいたりするんですけどね。
そうそうたるメンバー、
そう、素晴らしい出身者、まあ演技を勉強される人とバックステージに行かれる演出家になったり、その裏方を勉強されるステージクリエイトっていうのと、演劇家っていうのと音楽家っていうのがあって、そこでまあ一通りいろんなことを教養の中で映画論っていうものをなんか喋ってくれって、数年前、もう4年前ですかね、もう3年前ですね、蜷川幸雄大演出家にですね、演出家の蜷川幸雄、世界の蜷川にちょっと言われて、ちょっと幸雄さん喋ってよっていいんだよ、幸雄さんのことを喋ってくれればみたいなって言われて、まあ喋っていると、まあ1年に1回やるとですね、まあ、自分のこう意外と総括になるんですね。人に映画とは自分が何を考えているのかって言って、3年前と多分今でも違うし、経験がどんどん加わっていくじゃないですか。あと自分の原点を繰り返し同じ人たちに喋る、でまあ彼らは要するに19歳とか20歳、まあね、若い子たちですよね、高校卒業してっていう人が多い、まあ大学卒業して短期大学入る方もいらっしゃいますけど、そういう人たちが聞くときになんかやっぱりこう夢があるわけでしょ、夢とか希望が、でそういうのを潰すって一つのやり方も、現実として潰すっていうのもあるけど、
みたいな、
っていうのもあるでしょうけど、なんかこう寄り添って一緒に、あの頃俺はどうだったんだろうと、でそれが今こう実践して、まあなんか映画を撮らせていただけてる状況にたどり着くまで、どんなことを、まあ先を歩く、ちょっと先を歩いてる先輩として、なんかこう伝えられるかなと、それが彼らにとってなんかプラスになるかと。でまあ映画、要するに演劇を勉強されてる人たちなんだけど、まあ演技をやりたいとかいう人もあるから、いろんな演技論とかって細かくやり始めれば切れないんだけど、なんか映画で自分の映画を例に出して喋ると、で実際映画ってどうやって作られてるのかってこともなんとなく知っていると、なんかもっとこう具体になるじゃないですか。なんだか分かんない闇雲に ね、目の前に演出家の言うことを聞いてっていうのもなかなか難しいというかね、うんうんうんうん、アイデンティティもまだね、なんかその映画人とか、まあ、演劇人としてのアイデンティティがまだ定まってないのに、うん、まあそういうことを1週間やった。8コマ
集中講義みたいな
感じ、8コマやるんですね、8コマやってくれって。だからもう僕の場合ちょっと映画に入っちゃう可能性があるから、うん、半年ぐらい前にどこでやりますかって言われちゃうんで、ここだったら大丈夫かなっていうところでダッとまとめてやっちゃうんですよね。でまあ彼女たちもほとんど女の子が多いんですけど、男の子も少し少ない、まあ男の子のより女の子の方が多い、まあ演技を勉強してる人たちが多いんですけど、すごくこうやっぱ積極的にどんどんね毎年なっていってるっていうか、非常にいろんな質問もちゃんとしてくるし、うん、でまあ今回は震災もあったから、なんかこう実際被災地からの出身者、あの大学で被災地で自分の家被災したんだけど、お前は大学行けって言って東京に来てる子もいて、そういう人たちともなんかいろいろ今のこの現状がね、例えば芸術というもの、例えば演劇もそうだし映画もそうだけど、非常にこう有効的にこう切り結べんのかとって話から始めていって、みんなが考えるっていうことをどう思うのか、で実際じゃあ映画は何の力になるのかとかっていうとこから、なんかこう授業を今回はスタートしたっていう、それはやっぱり去年にも一昨年にもなかったことですよね。で僕が今なぜなら僕が一番悩んでることだからなんですよね。で結局でそれを感動したのは、終わった後にね、何人かの僕の映画のをたくさん見てた子たちがいて、まあ授業中に発言しなかったんだけど、やってきて、監督、すごく不安、監督からの不安、要するに今からの映画は要するにこんな非力っていうか、自分たちの力がねどこまでこう及ぼせるか、ちゃんとこう、この今こういう状況の日本の中でこうちゃんと伝わっていくのかとかっていうことを悩まれてるようですけど、変わらないでくださいって言われたんですよね。それはすごくね、まあありがたい話でもあって、いや変わらないよとね、まあ、実際問題、次作る映画も全く、ね、被災者の人たちが見てどう思うかとかってじゃなくて、自分が作りたいものを作るからだし、うんうん、来年作る映画も、まあ、確かに 人の道を外れた人たちの映画を作るわけだけど、両方ともそういう映画なんだけど、まあ、人の道を外れた人間ほど面白いものはないわけで、でもまあそういう人たちが何か奇跡を起こすわけじゃないって、スクリーンの中で非現実的なことがそこに展開するわけだから、ただそれは変わらないんだけど、まあ一応授業だから同じ気持ちでいるじゃないっていう、だから考えようっていうことだったんでしたら、ほっとしましたって言われて、なんかこう人の世の、なんか吉田さんが世のためになるためになんか全部抑圧して、何かすごく聖人君主的な、なんか頑張ろうみたいな、なんかそういうものになっちゃうのかなみたいな不安がよぎったみたいで、そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、で我々が何かやってあげられることあんのかと、それは全く違うもんでもいいし、笑いなのかって悩んだからね、で今も悩んでるし、まあもっと言うならば、今被災された人たちが映画を見れる日まで、僕らのね、そういう人の道を外れた人間たちがいても、何かそこから元気もらえるとか、ひどいやつだねこいつって、そういう目で映画が、まあ言うならばこう上から見てもらえるようになるまで、皆さんが、観客が俺たちを下に見てるっていう、なんかむしろこういう時こそそういうものは必要なんじゃないかとも思ったり、
フィクションの力っていうかですね、そうあると思いますからね。
もともと芸能っていうのはそういうところから走ってるわけですよ。なんかね、芸能がね、なんかね上に行き過ぎちゃったんじゃないかと、最高のとこ思うようになっちゃったっていうか、逆に言うとなんか俺らのやってる仕事っていうのはそういうことなんだなって、上に行っちゃいけねえなってやっぱ思っちゃったですね、なんか上からこう芸術だ崇高だじゃないんじゃないかっていう、もっとこう這いつくばって、まあだからそういう意味じゃケチョンケチョンに言われていいものなんじゃねえかっても思ったりとか、なんかこういう時に思うんですよ、すごく。だから僕らが作ってるのはバカだねって、なんかバカなものを作ったとしてね、とかなんかこうおちゃらけたものを作ったとするじゃないですか。でもやっぱり今回なんかいろいろ傷ついた方とかがいて、いつかそういう人たちがこう普通に映画を見た時に、ああってね、 なんか楽しかったなとか、うん、バカだね主役やってたあいつはみたいなことを言ってくれる日が来るのがいいよねっていう、うん、だから近況で言うと山形に最近行ったんです。
お
う
お
う、被災地までちょっと行こうかとも思ったんだけども、うん、ちょっといろいろ山形で実際被災された関係者、東北の関係者と話す機会があって、うんうん、いろんなことあったんですけど、びっくりしたことがね、そこでやってることが、山形にほら福島からの原発の件があって、避難してきてらっしゃる方がいて、はいはい、すごくいたんです、何百人と、うん、そこにその僕も取締りやってるムービーオンっていう、はい、劇場があって、はいはい、その劇場のから、皆さんに無料招待券を500枚配った。来た人たち200名でした。
え、
で大体1日1人とか2人、
うん、
もう2ヶ月経ってんだけど、うん、1日1人とか2人の人が来る、
うん、
でだから結局そこに全ては感じたんです、
うん、まだ映画見るっていう状況じゃないっていう、う
ん、そういうことです、うん、映画見る状況じゃないんだなってことを僕は実感したし、うん、それでも1日1人か2人ですよって言われて、うん、いやもっとそういう意味ではね、うん、来てくれたらまたじゃあ次も見てきてくださいって言って渡そうって、うんうん、チケットを渡すという気持ちもあったんだけど、500枚配って200名しか来てないってことは、普通だったらただけもらって今被災地にいらっしゃるだけだからね、ちょっとじゃあ映画でも見ようかっていうと思ってたんだけど、まあ歩いて来れる距離なんですよね。だけどやっぱりそういう気持ちじゃないんだなっていうことが分かったりするわけで、そうするとなんかすごくもっと考えますよね、いろんなこと、うん、まあでも全部に左右される必要はないんだけども、まあそういうことかとっていう現状を、うん、でもそれに落胆することはないんですよね、うん、そういうことを少しでもなんかそういうものを望んでる人たちがいるんだっていう、うん、1日2人だけど、うん、ねその人が戻っていや面白かったよの映画ってね、なんか言ってるのかもしれないし、うんうん、心の中でああやっぱ映画っていいなって、うん、ちょっと映画の時間だけ忘れられたよみたいな気持ちになってるかもしれないから、うんうん、そういうのはやっぱりやっていくべきなんだなと思いますけどね。
作品がやっぱそういう風に人の心を動かしていくんですね、うん、そんな作品といえば、
はい、
北田監督の最新作、
はいはいはい、
今ネットの方で発表になってます、はい、恋の仕組み、こちらの感想も来てます、
はいはい、北西の風に吹かれてさんです。北田監督こんにちは。最新作恋の仕組み見ました。なかなか続きが気になる話ですね。第2話はいつ頃見られるんですかといただいております
。あれ3話構成ぐらいになってるみたいですねホームページ見たら、
は
い、
本当は、うん、一気に見せたいところなんですけど、あまあいろいろ理由があって、うんうん、いつなんでしょうね次は夏頃ちょっと先なんです
よ。なるな、
もうちょっとですね。
まあでも我慢して秋までやるんで、ちょっと見ていってほしいんですよね。
月刊草大さんのホームページにもリンクを貼っておきましたんで、
はいはい、
浜田岳さん、三浦雅紀さん、で私一押しの今女優さん加藤由紀さん。
あら一押し。
いいですね。あの子はいいですね。
そう、身長175センチ、背が高いですけど、ね、
日本の女優さんにないなんか凛としたなんか、うん、最近の女優さんにちょっとこういう子いたんだみたいな。
そうそうそう、うん、台湾とね日本のハーフですね。
なんですよ。うーん、
でなんだっけ、事務所が貫地谷しおりさんと同じ事務所だったり、
パレードにも出て
た、うん、パレードさん、はい、でまあそういうなんか映画にもちょこちょこ出てるんですけどね、台湾映画に主演をしていて、僕はそれを、まあ、先月も言ったと思うんですけど、偶然審査員で見てて、しかも俺の知り合いの日本人が台湾で撮った映画で、僕のスタッフだった人間が、でそれでこんなやつの映画が面白いやつないとか言って暴言吐きながら見てたら、審査員としてそんな言っちゃいけないようなことを審査員として見たら意外と面白くてで何が面白かったっていうのはこの加藤優希が素晴らしかった。
いやこれはちょ
っとすぐもう
すぐ
オファー、すぐオファーもうすぐですよ。もう1週間後、もう翌週にもう撮ってますから
、ね、早いね
そうなんだ。
いやそのくらいなんかインパクトのある女優さんだと思いますんで、ぜひ皆さん見ていただきたいなと思います、
はい。
まあ、映画祭といえばもう一つこっち今ね、はい、やってます、
はい、ラジオネームクールルークさんです。
カンヌ映画祭が始まりましたね、うん、今年は日本の映画も何本か参加してるみたいですね。雪貞監督は行ったことありますか？
カンヌ、
カンヌ、
ないです
、ね、ベルリンではもう賞を取ってる雪貞監督ですけど、カンヌはまあ、まあ、射程距離にあるっていう感じ、勝手に言ってます
これからです。
いやなかなかね、
まあ、大変なんですか？
大変だと思いますよ。カンヌ映画祭に行くっていうのはやっぱり僕もやっぱりそれは映画人だとね、うん、一度はカンヌとか行ってみたいなって。でまあ簡単に行っちゃいけないだろうなって気もする。
それぐらいの山なんですね、
う
ん、
前も言ったかもしれないけど、うん、熊代辰巳監督が一度カンヌ行きたい、うん、カンヌ行きたいって言ってね、もう大巨匠なのに僕ら日本では、僕らの、うん、要するに今の日本ね、意外とこうインディーズの人たちっていうのは熊代さんに影響を受けたり、うん、もう破天荒な、うん、もう枠をもう飛び越えたような演出する、うん、素晴らしい監督なんだけど、もう亡くなられてるんですよね、もちろん。で僕らのなんかそういう意味ではなんかこうね、インディーの魂みたいな人がね、行きたかったんだけど、やっぱり生きていらっしゃる、もうもちろん現役の時には行けなかったところなんですよ、カンヌに行ってっていうのは僕はよく話を聞いたことがあって、で僕もそうですよね、やっぱりカンヌのなんかかっこいいじゃないですか、レッドカーペット歩くとかね、
でもやっぱ歩いてましたけどね。
そうそうそう、うん、
今年は日本映画は、三池崇史監督が行ってます、
ね、一名っていうね、
3D 時代劇、
うん、
はい、
となんだっけ、川瀬直美さんの新作ですね、
はい、があのコンペティション部門に参加してる。
すごいですよね、日本も、うん、日本から2本入ってるわけですけど、うん、いやすごいなと思うし、うん、あとはそのシオン監督は監督週刊かな、
はいはいはい、
新作、
うん、発表されてましたね。
その監督はやっぱりベルリン、ベネチアって今度回カンヌってステップアップしてきてるんですよ、うん、でやっぱりなんだろうな、やっぱりその監督はすごいサイクルで映画を撮ってるから、うん、やっぱり早いですよね。だキムギドクが、うん、韓国のキムギドク監督がやっぱり同じような感じでベルリン、ベネチア、カンヌって賞をどんどん取っていって、うん、っていうのとちょっと似てる、うん、その監督が今進んでる方向っていうのは、まあでもその塩監督なんて僕なんて全然先輩だけど、うん、ずっとたくさん撮り続けたんだのに、ね、20年ぐらい経ってやっとヨーロッパが認めてるっていう、うん、何かきっかけにね、うん、でも過去に、ね、戻っていけば、ね、もっと熱狂する映画がヨーロッパもあったかもしれないけど、た
ま
た
ま実力だけじゃなくていろんなタイミングだったりいろんなものがあるんですよね、
うん、なんか発見するっていう表現なんですよね、うんうん、でだからまあその発見が早かったか遅かったかっていうのもあるけど、うんうん、まあなんかね、長い山を登っていて、うん、ある時突然ポーンとあれ気づいたら頂上に来てたとかっていう場合もあるんですよ、うん、雲の中ずっと垂れてたりとかして、うん、まあだからこればっかりはかもうよく分かってるんですけど、カンヌのディレクターの顔が何か、僕一緒に審査員やったこともある人もいるし、カンヌのそのディレクターっていうか、はい、カンヌ映画祭をやってる関連の人と一緒に審査員やったこともあるし、その人と激論したこともあるし、で僕の意見に彼らも、うん、それも僕もいいと思うんだよねみたいなことを言う場合もあるわけですよ。だけど僕の映画が好きか嫌いかとか、僕の映画をカンヌで見せたいかとか、自分たちの権威があるわけだから、うん、それとはまた別という、うん、不思議な関係ですけど、やっぱカンヌはカンヌのやっぱり自分たちのやっぱり最高峰であるっていうね、うんうん、でベネチアがあってベルリンがあって、うん、での駆け上ってくると、じゃあそろそろじゃあカンヌもあんたの映画見せてやろうかみたいなということもあるだろうし、で気に入られようと思って持って行ってもなかなか気に入ってくれない場合もあるという、うん、
まあこのね番組あのポッドキャストで世界中の人が聞いてますんでぜひ、
そうですよ ね、
あのベルリン、カンヌ、ベネチア、はい、プサン、
はい、
まあ、いろんな関係者の方よろしくお願いします
でもまあカンヌに選ばれてるだけでもすごいことですからね。だからね、よくねみんな間違いがちなのは、カンヌで賞を取るぞみたい なんか報道するじゃないですか、日本人とかすぐ、まあね、一面残念取れませんでしたみたいななんかそれでもう終わっちゃったみたいな、なんかそういうのが一番怖いですよね。いやでももう言ってることで選ぶ、もう相当な厳選なる中で、
そこに行けなかったすごい作品がいっぱいある、
ね、あるのにっていうことですからね。もう最近見てる映画の中でもやっぱりカンヌ、僕ねパッと気づくとカンヌとかベネチアとかでかかってる映画ばっかり見て、やっぱいい映画だなと思ったら、うん、そういうのばっか多いんですよ。ブラックスワンとか見て、あもう素晴らしかったですね。あれはベネチアの、去年のベネチアの コンペティションのオープニング作品だったんです、うん、ブラックスは、まあ、もう堂々たる映画、うん、で、文明おじさんの森っていうのが去年のカンヌの、うん、パルムドールだったんですね、うんうん、
それは
アピチャッポン宮瀬田君っていう、うん、ちょっと
どこの国か
タイの監督さんで、
はいはい、
うん、その監督の映画が去年あのティム・バートンが委員長で審査委員長で選んだファンタジー、
ファンタジー、
うん、
熊本でも公開されるんじゃないですかね。
あ、電気館で多分ね予定に入ってましたんで、
これは本当面白い映画です。
楽しみです、
ね、不思議な映画ですよ。とにかく不思議な映画。
ちょっと監督があのサントラも、サントラというかその中でかかる曲を持ってきてくれて、
うん、あ、そうですね、
ちょっと聞いてみましょう。
はい、ペンギンビラでアクロフォビア。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
ペンギンビラでアクロフォビアお届けしました。
文明おじさんの森の、まあ、エンディングテーマみたいな、
うん、エンディングテーマなんだけど、うん、なんだろう、あんまりね映画に関係ないですねこういう爽やかな、なんか青春映画みたいに見えるでしょ、うんうん、ファンタジーなんですよ。森の中に精霊が住んでて、その文明おじさんは前世を見れるんですね、うん、若い頃になんか、まあ、そういう前世がなんかこうお姫様だったウナギとまぐわったりとか
もうわからない、なんかもうわからない、
そのシュールさがすごいない
や面白いです、シュールなんだけど相当面白いですよ。で、当たり前のようにその精霊になった弟と一緒にご飯食べたりとかいや見てもう本当にもう笑えますよ、笑えるけど本当にゆるい感じで、歌の内容も全く関係ない、
うーん、
でもいい曲ですよね、うん、なんか日本のバンドがデモテープで歌ってる時に
鼻歌で
なんか歌詞も適当に、うん、あーって、これ僕何回もこういうの聞いたことありますけど、歌詞ができてないから適当になんか適当な英語で歌ったりとかしてる感じ
なんか緩い感じ、ね、
それにそういう風に言葉が分かんないからタイ語が
うん、
そういうの聞こえるっていう、
ね、いい曲でした。
はい、電気館で上映予定あります、
はい、はい、
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ユキサダイサオの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。